僕の親父は終戦の年に、法典の鉄見地区という、場所にある新大陸印刷という会社に勤めていまして、我々家族はそこの社宅住まいでした。社宅の中はほとんどは日本人の従業員とその家族が住んでいて、大きな銭湯のようなね、お風呂場やそれから売店もあったのを覚えてますね。僕は昭和14年に東京の築地にある聖路加病院というところで生まれました。その時1歳になるかならないかの頃ですね。両親におぶさって、朝鮮のソウル、今のソウルですね、そこに渡って、そこで1年間ぐらい住んでましたね。2番目の弟がそこで生まれました。でその後に法典に移りました。昭和21年7月に引き上げるまでずっとそこで暮らすことになりました。親父は兵隊には取られませんでしたけども、終戦になる直前に無理やり兵隊にさせられたというか、教育召集って言って男はみんな年配者であれ、みんな召集されたみたいですね。その時に親父はソマン国境というソ連と満州の国境に連れて行かれて、しまったようです。まあそこはひどい湿地帯で、歩いていくとその地面からノミがぴょんぴょん飛んで、たかってくるという本当にすごいところで、食べ物もとてもひどくて、馬や豚の餌になるようなその豆かすかなんかを食べていたそうです。親父は戦争が終わってからだいぶ経ってから帰ってきましたけども、ひげは伸び放題だし、すっかりもう痩せこけて、玄関に入ってきた時は最初はもう母も誰だかわからないで、もう奥の部屋に逃げ込んだということを言ってました。まあだけど声を出してね、俺だよと言って声を聞いて、あ、お父さんつって、そういった思い出をよく話したことがありますけどもね。終戦を知らせる玉音放送を聞いたのは、確か社宅の前の広場でしたけどもね、僕も確かその場にいて、聞いた記憶あるんですけども、何が何だか分からなくて、ただその大人たちがみんな急に泣き出したりわーわー騒ぎ出したのを覚えています。それからしばらくして、まあ暴動というほどじゃないですけども、近所の中国人などが社宅の中にもずかずか入り込んできました。今日からは俺たちがジャングイだと、支配者ですね、お前たちは俺たちの下なんだということをわめきながら、いろいろなものをなんか持ってったですね。日本人たちが集まってもうここは危ないから逃げようということになって、おふくろもありったけの米を炊いておにぎりにして、僕ら子供も夏の暑い時でしたけども、たくさん冬服やなんかも着せられてね、それから持てるだけ その食器類だとか水筒だとか持たされて、夜中に社宅をその脱出して、近くにあったマンモーケオリという会社があったんです、大きい会社がね、そこへ逃げ込みました。そこに一泊して次の日の夜、またそこも危険だということで、夜中に起こされて真っ暗い道を鉄道警察まで歩いて、ここで一晩泊まったりしました。引き上げ船に乗るまでの1年間は転々と住まいが変わりましたね。少し落ち着いてから親父は満州電線という会社の社宅に2部屋借りて、1部屋で貸し本屋を始めました。親父はもともと本が好きですから、家を出るときに持ってきた本もたくさんあったんでしょうけども、あんな貸し本屋にするほど本をどこから積んできたのかなということを考えると、ちょっと不思議な感じがしますけども、壁一面にずっと本がたくさんありましたね。僕は割と早い時期に字を覚えたみたいです。4、5歳の頃から、イソップ物語だとかアンデルセンとか、それから日本の童話みたいな本を読んでいました。店には子供でも届くように、子供の本が一番下の棚に並べてあって、僕はその丸い椅子を置いて、一冊ずつ端っこから読んでいったのを覚えています。満州はその外は 零下20度ぐらいになりますよね、冬は。ですからそのほとんど表に出られない状態ですから、一日中部屋に閉じこもって、毎日毎日少しずつ椅子をずらせながら本を読んでいました。ある時はその体を揺すりながら読んでるうちにバランスを崩して後ろにひっくり返って、ギザギザがついたあのスチームありますね、スチームに後頭部を強くぶつけて、しまいました。縦に、切れたその時の傷跡が、2、3本今でも僕の後頭部に残ってます。貸本屋といってもですね、その頃の日本人はみんなもう飢えと寒さから身を守るのがやっとの状態でしたから、本を借りに来る人なんてほとんどいなくて、親父と僕が一番読んだんじゃないかと思います。僕と親父がただで読んでいたので、全然商売にはならなかっただろうと思います。僕はですね、宝天から黒島までですが、ほとんどの家畜や石炭を運ぶ無外車ってなりますね、屋根のない、貨物列車ですね、それで移動しました。途中雨がザーザー降ってきて、親父とおふくろが持ってきた毛布で屋根を作って僕たち子供を守ってくれました。もうその無害車もうすぐ止まってしまうんですね、なんかなんだかんだそのちょっと走るとすぐ止まってしまう、でもう動かなくなってしまうので仕方がなくてそのみんな降りて、線路脇をゾロゾロ歩いたり、中国人に品物を渡して牛車を借りてですね、乗って随分日数をかけて江東にたどり着きました。江東の港にたどり着いてからも親父たち日本人の男性は無理やり中国人たちに、刺激って言いましたね、確かね、刺激刺激、刺激に連れてかれて何日も帰らず、おふくろももうこれっきりお父さんに会えないんではないかと随分心配しましたけども、乗船するギリギリにまた骨と皮ともうひげだらけになって、帰ってきました。シベリアに送られた人たちも随分たくさんいたと聞きますけども、うちの場合は本当に、そして一人もかけないで家族揃って帰ってくることができました。確か商船学校の練習船で、終戦からほぼ1年後の7月夏ですね、夏、緑の木がいっぱい茂ってた記憶がありますけども、内地日本の博多に着いて、ほっとしたのを覚えています。博多の港で DDT を体中に吹きつけられたり、しましたけども、その時にこれは確か皇后様からのという話だったと思いますけども、帰国したみんなに一つずつ真っ白いおにぎりが配られて、それが本当に眩しいほど真っ白で美味しかったことを今でも忘れることはできません。